テレビ番組を切る2012年総括。いよいよ押し詰まってきたんで、まあ今年見たドラマを振り返ってみると、
はい、やっぱり一番良かったのは僕最後から2番目の恋ですね。僕らはおっさんになってきてんのかなっていう気もするんですけど、やっぱこういうのはキョンキョンとか飯島直子さんとか出てるとホッとする部分もあるし、あの同じ恋愛ドラマにしてもね、うん、若い子のその何でもありみたいなぐちゃぐちゃっとなったんよりか、うんうん、なんかこう落ち着いて見れるっていうのが僕らとしては安心するというか、ね、そういう部分でこういうのは好きでしたね。
うん、秋に放送されたね、スペシャルもなかなか良かったし、
はい、
あんな形でね、1年に1回くらいこれからも制作してほしいもの。
そうですね、気になりますからね。
ね、それから他では
逆に気になったのが家族の歌ですかね。
小田切城主演でね、
はい、
まあ始まる前からね、いわゆる盗作騒ぎっていうのもあったりなんかして、
中身はねどうしてもね、その小田切城が悪い父親みたいなイメージになってたんですけど、うん、ちょっと真剣に思うところもあったりして、うんうん、よかったんですけどね、はい、
演技がどうに入りすぎてというかね、嫌なやつに見えすぎて、うんうん、そこがちょっとネックになったのかもしれないけど、
はい、
なんといっても最低視聴率 3.1 なんていうのを叩き出して、うん、結局3話分打ち切りなんていうね、はい、まあそういう浮き目にもあってしまったんだけど、ということで、はい、まずやっぱり気になるのが視聴率、
はい、
前話の平均視聴率ベスト6、
はい、
第6位、うん、1月クール火曜日夜9時、ストロベリーナイト、
はい、
15.39、
うん、竹内優子さん主演のやつですよね、うん、しっかりと描かれてたと思うんですよ、
うんうん、
ただその分ね、やっぱりエグいシーンとかもあったりしたんで、
本当にハードボイルド、ほとんどね笑える要素もなくね、うん、見てて目を背けたくなるような描写っていうのも多かったんでね、
はい、
最近にしては新鮮というか、
だからこそ数字も良かったかなっていうのを感じますね。
で第5位、うん、同じく1月クール月9ラッキーセブン、
はい、
15.59、
松潤ですよね、
うん、
まあ、あのアクションシーンがっていうことでね気になってたんですけど、途中でね瑛太さんがおれへんようになってしまって、アクションどないなんねやろと思わせたところもあったんですけど、最後は最後にきちっと決めても
う
て、
うん、
まあその部分も含めてもう松潤ファンにはたまらなかったんじゃないかなと思います ね、うん、
やっぱり数字の裏付けがあるっていうことでスペシャルドラマ実現可能と、
はい。
そして第4位、4月クール日曜劇場当たる 15.61、
中居君ですね、うん、中居君に似合ってましたねもう一言それですね。
あ、
まあまあ、あの中身もしっかりしてたし、うん、あの楽しめましたよ ね、
はい、こちらもね新春早々スペシャル、
はい、
そして第3位、同じく4月クール月9鍵のかかった部屋 16.00、
はい、嵐の大野君でしたよね、うん、やっぱ嵐強いなっていうのを感じさせてもらいましたね、今年もね、はい、で密室だけでどうするんやろうと思ったんですけど、そのその辺も何とか乗り切っていただいて、
まあね、もともと企画段階では土曜日深夜11時台、
はい、
いわゆるドドラ枠でっていう風にも検討されてたみたいなんだけど、
はい、
それを月9に持ってきて、さらに主演大野智、
うん、
心当たり編成的にもうまくいったんじゃないかと。
そうですね、
うん、この次は映画化っていうのもあるかもしれない。
ありそうです ね、
ね。そして第2位は10月クールの月9プライスレス、あるわけねえだろんなもん、うん、17.71、
はい、さすがキムタクですよね、
うん、
貫禄というか、
うん、
まあ、その中でちょっと今までと違ってお笑いのシーンがよくあったんでね、うん、その部分が楽しかったかなと思いますけど ね、う
ん、まあ今までね、いろんな職業、総理大臣までやってきたわけで、うん、そう考えると本当に普通の兄ちゃんというかね。
そうですね、
うん、それがまた本当は木村拓哉らしいのかもしれないし、
ダンボールでも寝てましたからね
まあこうなってくるとね、実生活でも二児のパパであるわけなんで、
はい、
父親っていうのをしっかりと描いてほしいっていう気もするし、まあほとんどね私生活のことは触れない木村拓哉なんで、
はい、
せめてドラマの中だけでもね、うん、ああひょっとしたらっていう、そういう不正を感じさせてくれると、これはこれで楽しいんじゃないかと。
面白そうですね、
うん、そしてそんな木村拓哉主演ドラマをものの見事に上回ったのが第1位、同じく10月クールテレ朝のドクター X、19.10、
すごいですよね。
で、まあ1年を通してこの2012年、実は平均視聴率が 15% 以上だったのがこの6本、
はい、
ちょっと低調というか、
はい、
一昨年のレベルに戻ってしまったというか、というのも昨年2011年は、はい、なんといっても家政婦のミタがあったんでね、
うん、
あれが平均視聴率 25.2、
はい、
最終回はなんと 40.0 にまで到達したっていうね、そういうお化けドラマがあったし、
はい、
でさらに日曜劇場のジンも 21.3%、
うん、
まあそれに比べると結局今年は平均視聴率が 20% を超えたのは1本もないということで、
うん、
それから1話における最高視聴率というのはドクター X 最終回の 24.4 だったわけで、でそれまでは8月25日放送の日テレ系24時間テレビ内で放送されたドラマスペシャル車椅子で僕は空を飛ぶで記録した 23.8% だったんだけど、それを 0.6 ポイント上回ったと、でまあ NHK のドラマまで含めると朝ドラカーネーション1月28日放送分が 25.0% と最高、
はい、あれは僕らも見てましたしね、うん、もう関西だけで言ったらもうちょっと数字上がってるんじゃないですかね、
ね、
うん、
でちなみに今年 20% を超えたのは他にドクター X 第7話 20.1、 プライスレス第8話 20.1、
ちょっと寂しいですけどね、
うん、まあそれが今のテレビにおけるドラマの置かれている立場というか、はい、まあ言ってみれば制作費がかかる割には数字が取れないっていうことになると、これはますます厄介者になってしまう、うん、で実は家政婦の見たそんなにお金がかかってないにもかかわらず 40% いったんで、まだまだ頑張れるんじゃないかというのが今年2012年だったわけなんだけど、やっぱりあれは突発的なものというかね、特別な存在だったというか、ということで来年2013年も隅から隅までずずずいっとしっかりとドラマを楽しみたいと思いますね、はい、はい。